研究記事42。この記事は12月20日から26日の期間に研究します。真理に対する強い確信を持ち続けてください。主題の聖句、すべてのことを確かめてください。立派なことを行い続けてください。テサロニケ第1、5章21節。142番の歌、希望をしっかり持ち続ける。何を学ぶか。この記事ではイエスが定めた正しい崇拝の型を調べます。また初期の弟子たちがその型にどのように従ったかも考えます。そして現代のエホバの証人が正しい崇拝の型に従っていると言える証拠も取り上げます。一節の質問、大勢の人たちが混乱しているのはなぜですか？キリスト教の何万もの教派が、自分たちは神に喜ばれる崇拝を行っていると主張しています。ですから、大勢の人たちが混乱しているのも当然です。本当の宗教は一つだけなのだろうか、それともすべての宗教が神に喜ばれるのだろうか、と考えます。では、私たちエホバの証人についてはどうでしょうか。私たちの教えが真理であることや、現代のエホバの証人が従っている崇拝の方がエホバに喜ばれるものであることを強く確信しているでしょうか。そもそもそうした確信を持つことは可能でしょうか。こうした点に関する証拠を調べてみましょう。二節の質問、使徒パウロが真理を確信できたのはなぜですか。使徒パウロは真理に対する強い確信を持っていました。テサロニケ第1、1章5節にはこう述べられています。皆さんに良い知らせを伝えたとき、私たちはただ単に言葉を述べたのではなく、聖なる力の助けにより語りました。強い確信を込めて語ったその知らせは、皆さんに大きな影響を及ぼしました。私たちが皆さんのためにどのように行動したかは、ご存知の通りです。その確信は、感情に基づいたものではありませんでした。パウロは神の言葉を熱心に学ぶ人で、聖書全体が神の聖なる力の導きによって書かれたものであることを信じていました。テモテ第2、3章16節。パウロは聖書からどんなことを学んだでしょうか。イエスが約束されたメシアであることを示す否定できない証拠について学びました。その証拠はユダヤ人の宗教指導者たちが認めようとしなかったものです。これらの偽善的な指導者たちは、神について教えていると主張していましたが、その行いは神に喜ばれるものではありませんでした。対照的にパウロは、神の言葉のうち自分に都合の良いところだけを信じるということはしませんでした。そうではなく、いつも神の意思をすべて教え、実践しました。使徒20章27節。3節の質問、強い確信を持つためには、すべての疑問に対する答えを知らなければなりませんか？ある人たちは、正しい宗教であればどんな質問にも答えを出せるはずだ。聖書に述べられていないような点にも答えられるだろう、と考えます。そうしたことを期待するのは現実的なことでしょうか？パウロのことを考えてみましょう。パウロは仲間のクリスチャンにすべてのことを確かめるよう勧めましたが、自分にはわからないこともたくさんあることを認めていました。テサロニケ第1、5章21節。こう書いています。私たちは部分的な知識しか持っておらず、金属の鏡でぼんやりした輪郭を見ています。コリント第1、13章9、12節。パウロはすべてのことを理解していたわけではありませんでした。私たちも同じです。でもパウロはエホバの目的に関する基本的なことは理解していました。自分が信じていることは真理だと確信するのに必要なだけの知識を持っていたのです。以下は補足情報。エホバの偉業と考えはあまりに多くて語り尽くせない。真理に対する強い確信を持つためには、すべての疑問に対する答えを知らなければなりませんか？あるいは、どんなことを聞かれても答えられるようでなければならないということでしょうか？そうではありません。 以下の聖句からわかる通り、エホバの偉業と考えのすべてを知ることは決してできません。私たちは神について永遠に学び続けます。その一方で、エホバは私たちが強い信仰を持ち、聖書の大切な教えを説明できるようにするために、ご自分やご自分の目的に関する情報を十分明らかにしています。詩編40編5節。私の神エホバ、なんと多いのでしょう。あなたが行ったことは、素晴らしい偉業と私たちに対する考えは、あなたのような方はいません。それらを語ったり話したりしようとしても、あまりに多くて語り尽くせません。伝道の書3章11節。神はすべてを適切な時に美しくした。神は人に永遠を思う心さえ与えた。それでも人は真の神の行いを決して知り尽くすことがない。イザヤ55章9節。天が地より高いように、私の行いはあなたたちの行いより高く、私の考えはあなたたちの考えより高い。ローマ11章33節。ああ、神の祝福はなんと豊かで、神の知恵と知識はなんと深いのでしょう。神の裁きを知り抜くことも、神の道を知り尽くすことも決してできません。記事に戻ります。4節の質問。真理を見つけたという確信を強めるために何ができますか？真のクリスチャンについてどんなことを考えますか？真理を見つけたという確信を強めるために何ができるでしょうか？一つの方法は、イエスが定めた崇拝の方と現代のエホバの証人が行っていることを比較することです。この記事では、真のクリスチャンが1、偶像崇拝を退け、2、エホバのお名前に敬意を示し、3、真理を愛し、4、熱烈に愛し合うことについて考えます。偶像崇拝を退ける。5節の質問。神を崇拝するふさわしい方法について、イエスからどんなことを学べますか？学んだことをどのように当てはめられますか？イエスはエホバを心から愛していたので、エホバだけを崇拝しました。天にいた時も地上にいた時もです。そして弟子たちにも、エホバだけを崇拝するよう教えました。イエスも忠実な弟子たちも、崇拝に像や絵を用いることは決してしませんでした。エホバは目に見えない方なので、エホバの栄光を反映するようなものを作ることなど、どんな人間にもできません。では、聖人と呼ばれる人たちの像を作り、それに向かって祈ることについてはどうでしょうか。エホバは実会の2番目の掟でこう命じています。あなたは、天や地にあるものに似た、どんな彫刻像や形も作ってはならない。それにひれ伏してはならない。出エジプト記20章4、5節。ですから、神に喜んでいただきたいと思っている人たちにとって、偶像を崇拝すべきでないことは明らかです。6節の質問。現代のエホバの証人はどんな崇拝の方に従っていますか？歴史家たちも、初期のクリスチャンが神以外のものを崇拝したりはしなかったことを認めています。例えば、キリスト教会の歴史という本には、初期のクリスチャンは崇拝の場所に像を置くことを提案されたなら、強い嫌悪感を表しただろうと書かれています。現代のエホバの証人も、一世紀のクリスチャンの方に習っています。聖人と呼ばれている人の像や絵や、天使に向かって祈ることはしません。イエスに祈ることもしません。また、国旗に敬礼することを含め、国を崇拝することになるような行為は一切しません。どんなことがあっても、イエスの次の言葉に従うことを決意しています。あなたが崇拝すべきなのはエホバ神である。マタイ4章10節。7節の質問。エホバの証人と他の宗教にはどんなはっきりとした違いがありますか？現代の多くの人たちは、絶大な人気を誇る教会指導者に従っています。そうした人たちに対する熱狂的な支持は、もはや偶像崇拝の領域に達しています。人々は、そうした指導者の教会に押し寄せたり、 彼らの本を買ったり、彼らの呼びかけに応じて多額の寄付をしたりします。そうした指導者たちの言葉すべてを疑うことなく信じる人もいます。これらの人たちは、もしイエスが目の前に現れたとしても、これほどまでに熱狂することはないでしょう。それとは対照的に、エホバを正しく崇拝する人たちの中に聖職者はいません。教え導く人たちに敬意を示しますが、あなたたちは皆兄弟です、というイエスのはっきりとした教えに従います。マタイ23章8から10節。私たちは、宗教指導者であれ、政治支配者であれ、人を崇拝することはしません。そうした人たちの主張を支持することもありません。世から離れ、中立を保ちます。このようにして、自分はクリスチャンだと主張する多くのグループとは異なっていることをはっきり示しています。エホバのお名前に敬意を示す。8節の質問。エホバはご自分の名前を栄光あるものとし、多くの人に知らせたいと思っています。そう言えるのはなぜですか？ある時、イエスは、父よ、お名前を栄光あるものとしてください、と祈りました。エホバは、天から雷のような大きな声でその祈りに応え、自分の名前を栄光あるものとする、と約束しました。ヨハネ12章28節。イエスは、地上で宣教を行っていた期間を通じて、お父さんエホバのお名前を称えました。ですから、真のクリスチャンは神のお名前を使い、それを広めることを光栄に思うはずです。9節の質問。一世紀のクリスチャンは、神のお名前に敬意を示していることをどのように明らかにしましたか？一世紀にクリスチャン会衆が設立されてからしばらくして、エホバは異国の人々に注意を向けて、その中からご自分の名のための民を取り出しました。使徒15章14節。それら一世紀のクリスチャンは、神のお名前を使い、それを広めることを光栄に思っていました。宣教を行ったり、聖書の一部を書いたりするときに、神のお名前を使いました。そのようにして、自分たちが神の名のための民であることを明らかにしたのです。実節の質問。エホバの証人がエホバの名のための民であると言えるどんな証拠がありますか？エホバの証人はエホバの名のための民でしょうか？証拠を考えてみましょう。現代、多くの宗教指導者は、あらゆる手を尽くして神に名前があるという事実を隠そうとしています。自分たちの翻訳聖書から神の名前を取り除いてきましたし、礼拝の際に神の名前を使うことを禁じることもしています。脚注。例えば、2008年に教皇ベネディクト16世は、カトリックの礼拝や賛美歌や祈りの中で、神の名を用いたり、発音したりしてはならないと指示しました。脚注終わり。エホバの証人だけがエホバのお名前にふさわしい敬意を示しているということは誰の目にも明らかです。私たちはどの宗教グループよりも神のお名前を広く知らせています。エホバの証人という名前にふさわしく生きるようベストを尽くしているのです。エホバの証人は新世界訳聖書を2億4000万部以上発行してきました。この聖書では他の聖書翻訳者たちが省いてきた箇所にもエホバのお名前が載せられています。また、エホバのお名前を用いた出版物を1000以上の言語で出版しています。8から10節に関する写真や挿絵。エホバの組織は200以上の言語で新世界訳聖書を発行し、神の名前が使われた聖書を人々が母語で読めるようにしてきた。キャプション。真のクリスチャンは、エホバについて人々に語ることを光栄に思っている。真理を愛する。11節の質問。初期のクリスチャンは真理を愛していることをどのように表しましたか？イエスは神と神の目的についての真理を愛していました。真理に沿った生き方をし、真理を人々に知らせました。イエスの真の弟子たちも真理を心から愛していました。使徒ペテロはクリスチャンの生き方を真理の道と呼びました。ペテロ第2、2章2節。 初期のクリスチャンたちは真理を深く愛していたので、真理に沿わない信条や伝統や個人の意見を退けました。同じように現代の真のクリスチャンも、自分の生き方やすべての信条をエホバの言葉にしっかり合わせることによって、真理に従って歩むよう努力しています。ヨハネ第3、3、4節。12節の質問。統治体は理解の調整が必要なことに気づいたなら何をしますか？なぜですか？エホバの証人は自分たちが真理を完璧に理解しているとは言っていません。教理に関する説明や組織に関する指示が正しくなかったこともありました。でも、それは意外なことではありません。聖書がはっきり述べている通り、正確な知識は時間とともに増し加わっていきます。エホバは真理を徐々に明らかにするので、私たちは真理の光が明るさを増していくのを辛抱強く待つ必要があります。統治体は真理のある面に関する理解を調整する必要があることに気づいたなら、ためらうことなく必要な変更を加えます。キリスト教の多くの教派が変更を加えるのは、教会員を喜ばせるため、また世の中の人々に気に入られるためです。一方、エホバの組織が変更を加えるのは、神に一層近づき、イエスが定めた方に従って神を崇拝するためです。こうした調整を行うのは、時代の流れや世の中の意見が変わったからではなく、聖書の理解が一層深まったからです。私たちは真理を愛しているのです。熱烈に愛し合う。13節の質問。真のクリスチャンが示している良い面のうち、最も際立っているのは何ですか？現代のエホバの証人は、それをどのように示していますか？1世紀のクリスチャン改宗には、様々な良い面がありましたが、その中でも最も際立っていたのは愛です。イエスはこう述べました。あなたたちの間に愛があれば、すべての人は、あなたたちが私の弟子であることを知ります。ヨハネ13章34、35節。現代のエホバの証人の間には、世界的な規模の愛と一致が見られます。他のどんな組織とも異なり、私たちは国や人種や文化を超えた固い絆で結ばれています。そのことは、集会や大会に行けばよくわかります。そうした様子を見ると、私たちがエホバに喜ばれる方法で崇拝を行っているという確信が強まります。14節の質問。コロサイ3章12から14節によると、熱烈に愛し合っていることをどのように示せますか？聖書は、熱烈に愛し合ってくださいと強く勧めています。ペテロ第1、4章8節。そうする一つの方法は、許し合い、互いの不完全さを我慢することです。様々な機会に、改宗のすべての人に惜しみなく与えたりもてなしたりすることもできます。自分に嫌な思いをさせた人に対してもそうします。コロサイ3章12から14節にはこう述べられています。それで、皆さんは神に選ばれ、神に愛される聖なる人たちですから、温かい思いやり、親切、謙遜さ、温和、辛抱強さを身につけましょう。引き続き互いに我慢し、寛大に許し合いましょう。たとえ誰かに不満を感じるとしてもです。エホバが寛大に許してくださったのですから、同じようにしなければなりません。これらすべてに加えて、愛を身につけましょう。愛は完全な絆なのです。こうした愛の絆は、私たちが真のクリスチャンであることのはっきりとした証拠です。信仰は一つ。15節の質問。私たちは他にもどんな面で一世紀のクリスチャンの崇拝の型に従っていますか？私たちは他の面でも一世紀のクリスチャン改宗の崇拝の型に従っています。例えば、私たちは一世紀のクリスチャンと同じように組織されており、旅行する監督や長老や援助奉仕者が任命されています。また、一世紀のクリスチャンの方に基づいて、性や結婚や血に関する神の御方に敬意を示し、悔い改めない悪行者から改宗を守っています。16節の質問。エフェソス4章4から6節からどんなことを学べますか？ イエスの予告によれば、多くの人が自分はイエスの弟子だと主張しますが、そのすべてが真の弟子というわけではありません。また聖書は、終わりの時代に生きる多くの人は、信心深く見えても実際には神を敬わない、と警告しています。テモテ第2、3章5節。しかし、聖書にはっきり述べられている通り、神に喜ばれる信仰が一つあります。エフェソス4章4から6節にはこう述べられています。体は一つ、聖なる力は一つです。皆さんが招かれて差し伸べられた希望も一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべての人の父である神は一人であり、すべての人の上で、すべての人を通して、すべての人の中で力を働かせています。17節の質問。現代、イエスに従い、唯一の正しい崇拝を行っているのは誰ですか？現代、唯一の正しい崇拝を行っているのは誰でしょうか？これまで証拠を調べてきました。イエスが教え、一世紀のクリスチャンが実践した崇拝の型について考えました。こうした点から、正しい崇拝を行っているのはエホバの証人だということは明らかです。エホバの証人の一人であり、エホバとエホバの目的についての真理を知っているというのは、なんと光栄なことでしょう。私たちが真理に対する強い確信を持ち続けることができますように。エホバの証人は、以下の点をどのように示していますか？エホバだけを崇拝し、エホバのお名前に敬意を示している。真理を愛している。熱烈に愛し合っている。3番の歌、私たちの力、希望、確信。記事の終わり。